解体者の夜ヘルツ。
ヒーラギスカサ俺の嫁三平三平です。
セーマーは俺の嫁ドイチューです。
さあ近いでヤシナゴミ三浦朝さん俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということでもう11月30日ということで、はい、もう間もなく12月という、
はい、
おしまい、
はい、今年ももう間もなくということなんですけれども、
終わりだもん。
終わりだな、
終わり
終わったわ。
早いっすね。
ああ、もう終わった終わった。
皆さん、ついにですね、一通、はい、その、我々を地方に呼ぼうじゃないかキャンペーンやってるじゃないですか。
はいはいはい。
はいはい。
はい、問い合わせが一通ありまして。
おぉ、始まったな、おい。
はい。
おぉ、ほうほう。おぉ。
そして、返信を返させていただきまして。
はい。
はい。残念ながら、今回は、まとまらなかったということで。
ああ。
ご報告をさせていただきます。
そうなんですか。
はい。
まあでも、ね、呼ぶことしてくれたってことですね。
はい。いつ来ましたからね。
それは嬉しいことだ。
はい。ということでね、引き続き皆さんもどんどんどんどんお問い合わせをしていただければと思います。はい、お願いします。
そう、ちゃんと届いてるっていうのをね、ちゃんとここで言っとかないと。
はい。はい、結構届いてないけど、こまめにはチェックしてますから、私。
はい。
はいはい。
ありがとうございます。
なので、ぜひぜひ皆さんも、ご興味ある方は、もう忘年会シーズンですし。
はい、はい、ぜひぜひ。
どんな直近で行きます？
忘年会。直近でも行きますよ、もう。そりゃもう。
早いな。
日程さえ合えば
ありますよ。
はい。忘年会、新年会。はい。
はい。まあまあ、行きますよ。
はい。
なんとなく2、3ヶ月前のイメージあったけど。
いやいやいやいやいや、もう、デリバリーシステムですから、我々は。
早いな。
本当に。
すごいな。はい。規模感だったんだ。はい。お待ちしてます。
そんな感じでね。はい、お待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい。
さあ、じゃあ、またアニメの感想から話していきたいのですが、はい、今週俺からですね。
はい。
結構ね、遅くから見始めて、見たらすごく良かったというのがですね。
もうそういうの、まだ多分山ほどあるんでしょう
ね。ありますね。平気でありますよね。星降る王国のニナ。
あはははは、
はい、
は
い、はい。まあ、結構なんですかね、ファンタジー系、恋愛ものと言えばいいのか。
はい、はい。
まあ、そういうような感じなんですけれども。はい。まあ、設定的にはフォルトナっていう、まあ、国がありまして。で、まあ、ちょっとイメージ的には中世の感じなんですけれども。
はい。
で、まあ、その国でですね、まあ、孤児で、青い目を持った少女、ニナというのがいましてですね。
うん。
で、まあ、同じ孤児の、サジとコリンっていう、まあ、この二人は兄弟なんですけれども、その孤児たち三人で、はい、まあ、暮らしてたわけですよ。いろいろこう、大変な思いをしながら。
はい。
で、ある日、そのコリンという方が病気で亡くなりまして、はい、で、まあ、いろいろあった中で、今度そのサジという、まあ、仲間だった、友達に騙されて人買いに売られるっていうのがまあ冒頭であるわけですね。
うん、
で、ただその人買いっていうのがそのニナを買ったっていうのがそのフォルトナの国の第二王子のアズールっていうまあ王子なんですよ。
うん、
で、まあ第二王子だからまあ王位継承権は今のところないみたいな感じなんですけれども、はい、で、まあ実はそのフォルトナの王女のアリシャっていうのはですね。馬車の事故で亡くなってしまったと。
うん。
で、その同じ青い目を持った、ニナがですね、まあ、その王女の身代わりとして、その王女としての生活が始まるみたいな、そんな話なんですけど。
う
ん、
そう、はいはいはい。
はい。で、まあ、ニナって結構基本的に俺っ子な感じで、うん、まあ、徐々に私っていう第一人称も使ったりはするんですけれども、で、まあ、結構ちょっと、なんですかね、まあ、おてんばというか、はい、そういう感じの子なんですが、まあ、それがまあ、王女の身代わりになると。で、まあ、そのアズールにいろいろこう、教育されてみたいなのがあるんですけれども、で、うん、なんでその王女の身代わりが必要かというと、まあ、ガルガダというちょっと武闘派の国がありまして、まあ、そこに嫁がせて、で、ガルガダの猛威から国を、まあ、守るための道具みたいな感じに、なってるっていう、まあそういうような設定ではあるんですが、
うん、
まあやっぱりこれ、 そういうファンタジー系の恋愛ものですから、そのアズール、まあ通称アズとニナが、まあ徐々に惹かれ合っていく。まあそういうような流れになってるんですけど、
はい。
これが展開が早くていい。割とポンポンポンポンそのお互いが惹かれ合っていくのが、早く展開があってですね。
はいはい。
で、あれこれこのままだと、そんな、ワンクールいるかいみたいな感じになってるんですけれども。
もう子供できてんじゃねえかぐらいの速さ。
そう、このペースでいくと。ただ、その、なんですかね。アズは、まあその相思相愛になってから、ニナを嫁がせないようにしようとするんですけれども、いろいろと。ただ、はい、まあある理由があって、アズは命を狙われてると。で、その、命を守るために、はい、今度ニナはアズに黙って、嫁ぎに行くみたいな流れがあって、
うん、
ああ、なるほど、中盤でそういう流れになったかっていうような感じなんですけれども、
うん、
非常にストーリーとしても、ね、ちょっと飽きさせないというか、ただこうイチャイチャしてるだけじゃなくて、
はい、
そういう、政略結婚的なもの、
うん、
でもそっからさらにどうなるのみたいな、二人の恋はみたいのがあって、非常に面白いんですけれども、うん、やっぱりいいのがね、この、アズとニナがこう、徐々に惹かれ合っていく中での、はい、イチャイチャの感じ。
うん。
例えばね、こう、まあ、あることがあって、まあ、アズが、そのニナに、なんか、褒美をやろうと。何がいいって。まだそんな相思相愛じゃない頃ですね。したら、うん、なんか、ニナが、じゃあ褒めろと。ずっと今まで一応、その、うん、王女の教育されてて、
はい、
やっぱり、出が孤児だから、なかなかこう、難しい部分もあるじゃないですか。
うまくいかないとこはね。
うん。で、そんな中で、褒美何がいいって言われたら、褒めろって言うんですよ。
うん。
なんか、ちゃんと特別っぽくなんか褒めろみたいなこと言って、はいはい、で、アズもなんか戸惑いつつも、まあよくやったなって言って頭撫でたら、
うん。
ちょっとこう、嬉しいみたいな描写とかが、
うん。
ものすごくいいんですよね。で、かと思えば今度、まあそのニナっていう名前を本名を知ってるっていうのは、まあ限られてる人間だけなんですけれども、
うん、
この二人だけの時は、まあその王女名アリシャじゃなくて、
はい、
ニナって本名で呼ぶことになるんですよ。
うん
うん、で、こう二人だけになった時に、ニナの方から、おい、今二人だけだぞ、みたいなことを言ったりして、
お
本名を呼んでもらう、みたいな。
うんうん
ただ、その、ニナもそこを、こう、本名を呼ばせようとするの、ういういしいんだけれども、
うん、
意外とその本名で呼ぼうとするアズも、
うん、
結構こう、不慣れな感じで、ういういしくて、いいなっていう感じでですね。
うん、
非常にこれ見てみたら、ものすごい甘酸っぱい好みの恋愛の感じがあったんでですね。
はい、
これちょっとまだ見てない人がいれば、非常におすすめだなっていう感じで、
そういう口調の女子いいな。
ねえ、うん、うん。なんか。で、見てるとやっぱね、犬っぽい感じでいいんですよね。うん。懐いてるっていう感じで。
なんなんですか、その我々のその、なんか、いい名付けとか、
うん、
そういうものに対するなんか、信頼感というか。
ああ、まあね。
いた子供ねえのにな。
俺、言い名付きいる人見たことないんですけど。
会ったことないよな。本当にある制度なのかも俺疑ってるから。
わかんないですよね。
なんか、今の法律で大丈夫なのかとかさ、今のコンプラで大丈夫なのかとか考えてしまうけど。まあでもそこはやっぱりファンタジーとしてね、いいっすよね。
なんかアニメだとほら、現実社会の設定でもなんか親同士が、
うん、
結婚決めてみたいな感じの話あるじゃないですか。
うんうん、
でも本人たちはね、そんなつもりなかったけど、だんだんだんだん意識していってって、
うん、
なんかアニメの中でしかない設定を、
うん
ね、
こんなに何十年もしがめてる設定ってすごいなって思いますね。うん、
まあ、しかもそれが、いい名付けじゃないですからね、
そのアズの、うんうんそう。まあ、そこは違いますけどね。
ここ、ワンクッション置いてるっていうの
も。はい。
で、今ちょっと、まあ、最新回までまだ見れてないんですけど、
はい、
その、ニナが、その、ガルガダの国にも行って、そこのまた王子とのやりとりみたいなのがあって、 そこもちょっとね、またこう、ニナがやっぱ王女として成長してるのもいいんですよ。やっぱ最終的にちゃんと王女になる感じがあって、うん。
うん、
すごくなんかこう、ニナの成長とかもね、伺えて、しかもただの成長じゃなく、ちゃんと王女として、
はい、
うん。王女になる、なっていく成長っていうような感じがあってね。
うん、
非常にこれはね、見たらハマりましたね。
うん。
でね、またその、ちょっと別なキャラに、
はい、
そのニナの、義理の弟にあたる、ムフルムっていう、まあ、義理の弟がいるんですよ。まあ、それが第一王子なんですけれども。
はい。
で、まあ、まあ、いろいろあって、その姉であるニナに懐いたりして、非常に可愛いんですが、
はい。
見たらまた CV 遠山奈央なんですよ。
いや、もうキャラ紹介のところで、
え？
この子の話するんやろうな、と思ってました。
どうせすんだろうと。
今、女装をつけてるだけなんやろうなって。
あの、ちょっと、俺が、あの、新しいアニメの話しだしたときに、公式サイト見るの禁止にしよう。ちょっと、なんか、見透かされるの嫌だわ。
いやいやいやいや。
みんな見透かしてますよ。
うん、
いや、でもね、非常に、まあ、このキャラとの関係性も、まあ、ちょっと後半は、ちょっと出てこなくも、なったりもするんですけれども、その場所が変わったりもするんで。
うん。
うん。
でもそのまた、ちょっとニナを売ったと、うん、まあ、友達というか一緒にいた孤児のサジにも、なんかいろいろな思いがありそうで、なんか、ただ単に裏切って売ったって感じでもないようなのが見え隠れしてね。
うん。
いろいろちょっとこう、深読み、行間したくなる。
うん。
そんな重たいわけではないですか？
うんとね、まあ、重いっちゃ重いんだけど、ニナのキャラがあって、そこがものすごい明るく描かれてますね。
うん、
なんか、あるところに行った時に、うん、ニナが、まあ、バレるんですよ、偽物だっていうのが。まあ、結果そこの人は味方だったんだけれども、はい、で、まあ、牢屋に入れろ。で、あいつは怖がってるかみたいなこと言ったら、あの、孤児の頃より全然いい部屋だっつって掃除し始めたりとか
、
なんか、明日になったらお前は罰で100叩きだみたいなこと言われたら、うん、よかった死刑じゃないんだ優しいなとか言ったりとかして、ちょっとその、ニナの明るさで重い話がちょっと救われてるみたいな、
うん。
うん、そういうのもある。非常に。
ちょっと名作シリーズみたいな。
ああ、でもちょっとそれに近い匂いはある
かも、ね、冒頭な感じとか。
うん。いや、でもちょっと王道な感じもしててね。あの、すごく良いので。ちょっと見てなかった人はぜひぜひ。
見てみよう。
はい。星降る王国のニナでした。
はい。
はい。じゃあ、次はドイチューさんですね。
はい。妻、小学生になる。
うん。
これがね、割とまあ、ポンポンポンポン、テンポもいい感じで解決していったりするんですけど。
そうね。うん。
まあ、ちょ、やっぱ、まあ、向こうの、マリカちゃん側のお母さんが、うん、まあ、ずっと、ね、冒頭からちょっと虐待を匂わせるような、
うん、
ずっと、ネグレクト感化してんのかな、みたいな感じがずっとあったんですけど、
うん、
まあ、一応ちゃんと、その、こっちの新島県の方からも歩み寄って、
うん
うん、まあその生まれ変わりも伝えて、
うん、
なんか綺麗に着地をして、なんかもうこれからはちゃんと娘と向き合っていきますみたいな、
うんうんうん、
いい感じの感じ、7話ぐらいで。で、もうあの、舞ちゃんにも彼氏ができて、
はいはい。
なんかすげえ幸せな感じになって、
うん、
で、すごいいい回だったんですよ。その彼氏となんか、家族でみんなで釣りに行くみたいな
話
にな
って。うん。はいはいはい。
はい、で、マリカのお母さんもなんかそんな、新島家に誘われてるんだけど行っていいって言ったら、しょうがないわね、みたいな感じで許してくれて。
うんうん、
で、まあ、マリカとケイスケとマイとマイの彼氏で行く、釣りに行って、釣った魚をみんなで食べて、みたいな、
うん。
すごくいい回なんですけど、
うん。
7話かってちょっと思うじゃないですか。
うん。うん。
あ、もう、一悶着はあるやろな、絶対。
まだ半分残ってますからね。
はい。
うん。
うん。
だし、なんか、しきりに、なんか、高江が、 みんなで釣りしてるときは、ああ、幸せね、とか言うし。
うん。
ああ
。もう我々からしたらもう、これは何か起こるなっていう。
そうですね。もう、教科書通りの。
はい。で、なんかね、嫌なぐらい降るんですよ。
うん。
最近眠いんだよね、とか。
うん。
ああ。
なんかすぐ眠たくなるわ。でも本当幸せ。うん、今日は来てよかったわ。みたいな。振り聞いてんなと思ってて。
うん、
で、まあ幸せなその食事も終わって。うん、で、終わって、じゃあ高井を、マリカン家に送っていこうって、おんぶしてたら、疲れて眠っちゃってて。
うん、
で、目を覚ましたら、
うん、
ギャーっつって。
うん、
誰
出たよ。
怖いよ、助けて、みたいな。
うん、
警察が通って、何やってんだ、君たち。
また警察もそういう時だけ、ちゃんと仕事するわ、ね。
ちゃんと。
うん。
っていう、7話終わりみたいな。うん、もう何、と、こっちとしてはなったんですけど。うん、で、もう8話始まったら、もう、完全に、もう、マリカちゃんに戻っていて。
うん、
で、しかも、この1年の記憶が全くないから、新島家のことは、全く、誰のことみたいな。
うん。
で、母親も厳しく当たるって思ってるから、ずっと怯えた状態。で、まあ、もう、お母さんはもう、元に戻ってるというか、うん、もう娘のためにと思ってるから、うん、大丈夫よ、ゆっくりしなさいね、とか。で、朝ごはんもどうするとかも、
うん、
いやいや、もう、いや、大丈夫、みたいな感じなんですけど、
うんうんうん、
それがすごい徐々に、あ、ママは昔に戻ったんだ。優しいママなんだ。
うん。
そのマリカとしての幸せな暮らしがちょっと始まるわけなんですよ。
うん。
でもやっぱ新島家としては、
うん。
いやいやいや、お母さんに会わせてよっていうのもあるから、で、お母さん、向こうのお母さんはお母さんで、
うん、
そのママも、マリカのために新しい仕事始めて、
うん、
お弁当屋辞めて新しい仕事始めたから、うん、ちょっと時間がかかるし、で、今記憶がないから、学校にも行かせられへんから、そのマリカの面倒を見てくれないっていうのを新島家に頼んでるんですね。
うんうんうん、
で、舞がちょっと家庭教師みたいな感じで過ごしたりも、
うん、
するんですけど、やっぱりなんか、全然やっぱお母さんじゃないみたいな感じで舞もあるし、
うんうんうん、
本当にただの小学生の女の子っていう感じで。で、すごくやっぱ新島家がすごい悩むんですけど、
うん、
で、まあ、結構ママがね、すごいかっこよくて、
うん、
そのマリカの面倒を見てほしいけど、絶対にマリカって呼んであげてって。タカエって言ったら絶対混乱するから。
うん、
で、一年じゃないかな。数ヶ月経ってタカエさんの記憶が戻らなかったら、もう諦めてほしいみたいな。で、わかった、みたいな。そう、もう、で、もうどうしようみたいな感じにもなったりもするんですけど。で、まあ、ある日、家庭教師、家に行ってたんですけど、白石家じゃなく、新島県に招いて、ちょっとズームで会議があるからごめんね、みたいな。
うん、
で、その時に、みんなで3人で撮った写真とか、
うん、
結婚しますっていう、結婚届けみたいなのを書いたやつを見て、圭介って思い出すシーンがあって、でも、思い出したことによって、これ、寺の住職みたいなのと出会いで言われるんですけど、うん、それは、輪廻転生ではなくて、憑依だと。
うんうん、
だなんで元にマリカちゃんに戻ったかっていうと、
うん、
未練がなくなったから満足して成仏したんじゃないかっていう。
うん、
たまたま小学生の女の子に憑依してるだけであって、
うん、
だから転生ではないんだよみたいな感じのことも、
なるほどね。
なってきて、うん、でもまあ、新島家的にはまあ、良かったっていう、高江が戻ってきてくれて良かったなんですけど、高江的には、
うん、
マリカちゃんとママの幸せを私が奪ってしまってるんじゃないかっていうので、
うん、
もう謝り続けるっていう8話の終わりだったんですよ。うん、これどう着地すんのが正解なのか、めちゃめちゃ考えさせられる8話だったんですよね。
うん、俺今8話見てなかったから、普通にハラハラしながら聞いてた。
はい、
いやー、でも、そうだよな。
そうなんですよね。そのマリカちゃんはマリカちゃんで、今結構普通にママとの生活が幸せになってたんですよね。
うんうん、
だそこで高江が入り込むことによってややこしくもなってるみたいな、うん、新島家の気持ち的にはやっぱり一緒にいたいけどみたいな、ちょっと目が離せん展開があって、
そうね、もう最初の方でもね、このまま、
はい、うん、
スムーズには、
はい、
いかない山積みでしょうみたいな話はしてたけど、はい、そんな感
じで原作もドラマも見てないからどう着地すんのかハラハラしてて、
わかんないですね。
うん。なんかほんまにうまいことみんな幸せでヘラヘラ笑えたらええなって思って見てますね。
まあそうなるよな。
うん。
いやー。まあ
でも本当でもすげえ面白いですね、やっぱそういう見方ができて。
うん。
うん。
なんか問題が解決したと思ったら。っていう感じですよね、うん。その当初想定してた問題が。
うんうんうん、
で、このまま、ちょっと早めに、投了枠のように、早めに、
そうね。
最終回、とはいかなかったんですよね。
いかなかった。
うん。こういう時ばかりは、あの、総領枠のシステム救われるんだけど、ね、え、ここで終わりっていう。
ちょうど8話ぐらいで終わりますもんね、あれ。
終わりますもんね。
でも本当にさ、なんか、はい、まあ、その問題が一個解決すると、大きな問題が常に残ってるじゃん。
そうなんですよね。
そこなんだよね、結局。うん、いろんな細かい問題は、こう、乗り越えたり、解決したりっていうのになるけど、
ね、
うん、本当根本ででかい問題っていうのがね、
うん、
それが今結構直面してきてるような。
はい。最初から生まれ変わりとかやったらね、また違ったんでしょうけど、
うんうんうん、
っていうのもちょっと出てきて。
そうね。
はい。
そう、だから一緒だとちょっと思ってたからね。
うん。
やっぱり、マリカちゃんと高江さんは。
うんうん。
うん。違うんだっていうところになると
そうなんですよ。だから、うん、マリカちゃんは映画めっちゃ上手だったりするのを、マイが見て、うん、お母さんってそうだったのって言ったら、いや、落書きも変なレベルだったよ、みたいな。だから、全く本当に違う子なんだっていうのが、ちょっと描かれてたりもしてて、うわ、どうしよう、みたいな感じでね。はい、でもすげえ面白いですね、やっぱ。
うん。いや、ちょっとそうだ。最新回あたりまた全然ちょっと見れてないから、追いつきますわ。
そうですね。うん、はいはい、そんな感じです。
はい、了解しました。
はい。
じゃあ、松崎さん最後お願いします。
ここで言う話なのかどうかちょっとわかんないんですけど。
はい。
あのね、先週の、うん、クレヨンしんちゃん。
おう。
はね、だから、11月23日放送。
うん。
の、まあ、クレヨンしんちゃん。
はい。
が、まあ今、クレヨンしんちゃんって、まあ3話放送ね。うん、そう、はい、10分ぐらいのやつを3話放送してる。
3つね。うん。
ね。3つ。うん、で、1個目が、まあミサイがその、バーゲンに行くみたいな話。うん、
はいはいはい。
で、2つ目が、その、ヒロシが、なんか家にあるパンツ、下着を全部洗濯されちゃって、
うん、
まあ、ノーパンでパンツを買いに行かないといけないみたいな話。
うん、
うん。で、そんな時に限ってズボン汚されたりとか。
はいはいはいはい。
なんか、ズボンこう引っ張られたりとかしちゃうみたいな話。
うん。
で、三つ目が、その街に、その、女子アナ、アナウンサーの方がいて、その人たちにファン、あと、サインをもらおうみたいな。
はい、
話で、このアナウンサーっていうのは実際そのテレ朝のアナウンサーさんが、まあ、実際声を当ててみたいな感じの、話なんですけど、だからなんとなく、はい、そのテレ朝の、何々、その佐藤アナウンサーが、
うん、
実際に声優に初挑戦、アフレコに初挑戦みたいな感じで、
ああ、そんなことやったのか。
はい、まあ、一応そのニュースとかにも、まあ、軽くなってたんですけど、
うん、
ただ、この次の日、
うん
うん、その放送したのが11月23日土曜日、
はい、
だったんですけど、
うん、
次の日の11月24日日曜日が、
うんうんうん、
これ何の日かっていうと、
うん、
伊東洋華堂春日部店がこの日最終日だったんですよ。
はいはいはい、はい、はい。
3ヶ月ぐらい前に、この、うん、伊東洋華堂のこのお店が閉店するっていう、濃度が出て、
うん、
で、まあ、この日最終日っていう。うん、で、伊東洋華堂春日部店っていうのは、
うん、
まず、あれですよ、クレヨンしんちゃんの、
はい。佐藤九日堂ね。
の、もう元ネタというか、
うん、
もう聖地になってるような。
そうですよね。
だから、この、閉店、の前日に、
うん、
この佐藤九日堂に行くっていう話を、
うん、
あ3話中2話これ使ってるん
ですよ。なるほどね。
だからこれは直接的な言葉は言ってないけど、なんかやっぱりそういうこと
を、なるほど、ありがとうみたいな、
うん。っていう意味なのかなっていうふうに僕はちょっと思ったんですけど。だから特にその、今までありがとうございましたなんていうのもなんかちょっとね。
まあね。
まあね。名前出してないからね。
うんうん、
そうですよね、
うん。
別に伊東洋華堂の話なんてクレヨンしんちゃんってね、一回も出てきてない。
出てこないですからね。
うん、佐藤九日堂の話しか出てきてない、
うん。最高のネーミングやな。佐藤九日堂って。
一日経ってね、8日から9日に一日経って。うんで、なんか、おそらく、なんか、どうやら、今日、11月30日の、
うん、
夕方に放送されたクレヨンしんちゃんでも、その、3話中1話は、その、なんか、佐藤九日堂に行くっていう話らしくて、
うん。
だから、その、公式なりのなんか、今までありがとうございましたっていうことなのかなっていうふうに。うん
普通で言うとそんなにさ、その佐藤九日堂は別に登場頻度としてはそんな高くないわけでしょ？その3本中2話とか出てくるとかいう。
まあ、そうですね。大体は1個は、まあ幼稚園が舞台やったりとか、
うん
うん、そんな感じになりがちですもんね。
まあ、まあ、まあ、出ることに特別感とかはないんですけど、
うん
うん、
その
別にそんなことさら。
で、一つはその家の中だったり、一つの話は、うん、なんか幼稚園での出来事だったりとかぐらいなので、うん、だからなんか多分これはでもそういうことなんだろうなと思って。
当然新作ではあるわけですよね、そのアニメ。
新作ですね。
うん。は
ぁ。だからなんかちょっと、はい、まあファンも結構伊東洋華堂、カスカベに結構この1ヶ月ぐらい
に、ああそうでしょうね、
訪れたらしくて、最終日結構もう行列になってっていう、
うん、
ことだったんで、まあいわゆる聖地ですよね、舞台というか聖地、
うん、うん、そうだね、
だからそのお別れの、まあちゃんとは言葉にしないけど、その公式なりのメッセージをなんかここで送ってくれたのかなっていうふうに。
なるほどね。
なるほど。粋なことを。
うん。
うん。
ちょっと匂わせる感じね。小田栄一郎がヒロアカ最終回の扉絵をそういうふうに書いたとか、そんな感じね。小田栄一郎は結構そういうのをね、ワンピースの扉絵で、ナルトの最終回は、ナルトお疲れ様とかね、やったりとか。ヒロアカの最終回の扉絵は、堀越先生が昔、ワンピースのイラスト投稿でやったやつを自分で描いて。
うん、
同じ絵を。
知らなかったな。
昔、20何巻かワンピースカンカンに載ってるのが、その、当時高校生だった堀越先生が、
うんうん、
スモーカー大佐を描いて、
うんうんうん、
で、ここにワンピースって描いて、うん、袖に描いて、で、それを乗ったんですよ。
うんうん、
で、そんで、ヒロアカが最終回の日は、扉絵がそのガープ、スモーカーを書いて、その、ワンピースって書いてたところにヒロアカって書いた。
はぁー。これは、だから、要は素人時代ってことでしょ？その、
そうです、そうです、そうです。
素人時代のイラストを、
はい、
今、小田先生がリライトしたってことでしょ？
そうです。扉絵リクエストっていうのはいつも、なんかメインですけど、うんうんうん、扉絵リクエスト、当時高校生だった、なんとかくんが描いた絵をもう一度自分で描いて、で、 なんか大体ペンネーム書くんですけど、そこが、うん、あの、EO とかなんか、だから自分で、
うんうんうん、
自分でリクエストしたっていう経緯にして、それを書くっていうことに。
うんうん、
だそれと同じようなことですよね、公式が、
うんうん。
あの、大きい声では言わへんけどっていう。
うん。
うん、粋な計らいだ
ね。そうですね。うん
いやいや、いい話じゃない
ですか。いい話、うん。そうやったんや。はい、なんか俺、しんちゃん、あ、しんちゃんやった今日と思ってつけたら、本当にそのサインもらう忘れとこ、終わるとこやったんですよね。
はいはいはい。あの、3話目にそのアナウンサーが出てくるやつだったんで。
そうそうそうそう。
まあ、クレヨンしんちゃん TVer で見れるのがでかいですけどね。
あ、そっかそっか。
お
だからサブスクとか特に入ってなくても。
うんうん、そうね、ブリブリクラブに入んなくても。
そう、ブリブリクラブね。
うん。
そういうのがあるのね。
はい。クレヨンしんちゃんのサブスクがあるんですよ。
そうです。
もう専門の。
はい。
はい。
すごいな、やっぱ。国民的アニメは。
うん。
はい、そういう話でございます。
はい、了解しました。じゃあ、A パートのアニメの感想は今日はこの辺でということで。
はい。
B パートはですね。まあ、これも久々ちょっとなるんですけれども、おすすめ漫画紹介をしてみたいと思いますので、皆さんこのままよろしくお願いいたします。二次最適おすすめ漫画紹介。
久しぶり。
はい。ということでですね。まあ、メンバーの、ハマってる漫画を紹介していくコーナーです。
はい。
久々な感じします、ね。
なんかそんな気がしました。
うん。まあ、ということでやっていきましょう。
はい。
じゃあ、俺からなんですけれども。
はい。
結構ね、そんなに新しい漫画ではないかもしれないんですけれども。まあ、でも最近ちょっと読み始めたんで。一巻がですね、1919年の春くらいに、一巻が出てて、今んとこ3巻が出てる、漫画なんですけれども、小玉マリア文学修正という、三島義春さんという方がですね、書かれてる漫画で、
はい、
小玉マリアっていうのはもう登場人物の名前なんですね。
はい。
はい。で、これ何かっていうと、まあ、ちょっとね、説明がちょっと難しい、漫画かもしれないんですけれども、うん、すんごくざっくり言うと、文学部の小玉さん、まあ、女性の小玉さんが、はい、小玉さんと、その文学部入部希望の笛田くんというのが、まあ、会話劇なんですけれども、うん、小玉さんがすごく文学みたいな会話を、喋り方をするみたいなのがありまして、それをちょっとこう楽しんでいく、まあ、漫画かなと思うんですが、
はあはあ
まあ、ちょっと恋愛要素も入ってまして、すっごく雰囲気が好きなんですよね、この会話の。で、例えばこれちょっと1話目をですね、ざっと抜粋しますと、
はい、
まあその、小玉さんがこう、会話の中でですね、木星のような葉っぱっていう表現をするんですよ。
うん、
で、それはまあ、何かっていうと、特に意味はない言葉だと。でも、今私がこういうふうに例えたから、この宇宙に今まで存在しなかった葉っぱと木星の間にあるその関係というのが生まれたみたいなことを言い出すわけですよ。
はいはいはい。
なんかこう、正直こう、深いんだか深いんじゃないんだかみたいな感じじゃないですか。
文学的ですね。
そう、文学的で。
うん、
で、まあじゃあ、二人で例えの練習をしましょうと。で、例えば猫っていうのを、フェータ君はどう表現するの？例えるの？って言ったら、まあ、猫はふさふさしてる。
うん。
こう表現したら、それは外見を説明しただけで何も例えてない。
うん。
例えば、じゃあ、猫はカレーライスのように冷たい。とかっていうようなことを言ったりして、で、うん、まあ、フェータ君は、まあ、わけわかんないながらも、そういう例えをバンバン言う、小玉さんに、ちょっとこう、惹かれていくみたいなところがあるんですけども、この話で好きだったのが、じゃあ入部試験をしますと。
はい。
私を例えてみてって言ったんですよ。
うん。
で、これっていうのはそのさっき言った言葉になぞらえるなら、今まで存在しなかった小玉さんと笛田くんの間の関係性を生み出そうと するみたいなことじゃないですか。
うん。
なんかそういうようなね、こう、なんかこう、そういうのを見出せるような会話だったりもして、非常になんかね、この会話が好きで、で、他の話だと結構しりとりを続け、延々続けるんですよ、二人が。
うん。
これも入部試験ですって言って。で、まあ、小玉さんがもう聞いたこともないような難しいことをバンバン言うわけですよ。なんかこう、うん、そういう文学の引用なのか、
ど
うか。
はいはいはいはい。
うん。で、まあ、そんなこう、とにかく語彙の豊富な小玉さんが、突然しりとりの最中に負け認めるんですよ。
うん。
で、フェータ君が、え、なんでって聞いたら、いや、こんなにずっとフェータ君と会話が続いたのは初めてだから、まだ終わらせたくなくて、勝手に言葉を作っちゃったって言うんですよ。
ほう。
これって、なんか、すごく良くないですか？
うん。
おうほうほうほ
う。こういうようなね、なんか一見こう、文学調の話で、煙に巻かれてる感じにはなるんですけれども、
うん
うん、ちょっと読んでくと、その、小玉さんの乙女な感じとかが、ちょっと見え隠れするような感じがあって、はいはい、
うん。
すごくね、これちょっと、なんか、何の気なしに一冊買って読んで、そしたらちょっとハマっちゃって、三冊目まで一気に読んだみたいな感じなんですけど、でも結構ね、その、まあそういう要素の他にも、まあちょっといろんな登場人物出てきたりとかもしたり、あと、ちょっと小玉さんだけがそういう不思議な人なのかなと思うと、
うん、
意外と笛田くんの方もちょっと不思議な感じがあったりもして、
うん、
なんかね、シュールだったりもするし、幻想的だったりもするし、文学的だったりもするみたいな感じで、非常にね、なんかこう、これやっぱ見てみないとわかんないと思うんですけど。
まあまあ、そう
ですね。うん、
気になる人はね、読んでみてね、ちょっと味わってほしいと思って。
うん。
なんかね、うん。なんか言い回しとかも文学の、海外の文学の、なんか、そんなこっちも読んでるわけじゃないですか、その、海外の文学の詩のようなニュアンスとかいっぱい出てきてね、はいはいはいはい、なんかすごく読んでて気持ちよくなるような感じはあるので。
うん。
ちょっとこれはね、興味ある人は、ぜひ読んでほしいんですよね。
うん。
うん。小玉マリア、文学修正。結構本当に、ちょっと、不思議な、話も出てきたりするんでね。うん。
なんかすごく手書き感あるっていうと、ね、まあ全部、あれそうなんですけど。うんうんうん、
なんか、
線とか。
でしょ、うん。
うん。
なんかラフスケッチみたいな。
なんかね。ベタの塗り方とかも。
なんか商業っていうよりは本当コミティアとかの
用
意、うん、がするというか、う
ん
う
ん。感じしますね。
連載してるのもね、その、ウェブの漫画サイトで、トーチウェブっていうところで連載をしてるので、うん、
なるほど。
で、結構そういうような作家がやっぱ多いサイトかなっていう。うん、
うん
うん、何冊かここの漫画読んだことあるんですけれども。
手塚治虫文化賞と思ってんすか？
あ、そうなんだ。
なんか、その画像検索してると、
そこまで知らない。
書いてあるとかあったんですけど。
まあでも、うん、ほんと読み応えはね、あ、読み応えあるというか、なんだろうな。読んでてすごく気持ちがいいというか、
うん、うん。
その世界にね、なんかスッと入り込めるような感じがあって、
うん、うん。
うん、非常にちょっと最近読んだ中でおすすめなので。はい。よろしければ読んでください。はい、小玉マリア文学修正、三島義春さん著です。
はい。
はい。じゃあ次、ドイチューさん。
はい。かやちゃんは怖くない。
うん。
という。まあ割と有名な、なんか、僕も最近知ったんですが、アニメ化が決まったみたいな話も聞いたんですけど。うん、まあかやちゃんという、幼稚園に通う女の子がいるんですけど、
うん、
その子には、その子がなんかいつも ものすごい問題児であると、
うん。
その先生も、ああ、かやちゃん担当になっちゃったかみたいな。なんかすごいもう大暴れしたりとか、すごい散らかしたりとか、で、なんか 園児同士の揉め事とかに大体絡んでくるあやちゃんっていう女の子なんですけど、
うん、
その子はまあ大人からしたら、まあ普通の人からしたらそういう暴れてるように見えるんですけど、実はお化けが見える子なんですよね。あやちゃんっていうのは。
うんうん、
で、その怪異から守るために、その揉め事っていうのも、そのブランコを乗ろうとしてる子にダメっていう感じで止めて、というのも、そのブランコに乗ってしまうと、あの、化け物に背中を押されて食われてしまうみたいな。その前から実はそのブランコでなんか事故多いね、みたいなのは園内では結構話題になってて。で、かやちゃんがそのダメって言って、で、かやちゃんは一人で乗るんですけど、そうしたらあの女お化けが、なんか、結構ね、お化けの描写めちゃめちゃ怖いんですけど、
うん、
その、なんか黒い影で、なんか、で、ドーンって押されたら、落ちたところに大口を開けてお化けが待ってるっていうところで、で、かやちゃんは、落ちるところで、あの、ワンパンで、無惨させるんですよ。
強い。
はい。かやちゃんは怖くないんで、お化けが。
うん、そうか。
はい。っていう、そのワンパンで全部もう解決していく最強霊の幼女っていう作品なんですけど、
うん、
これまあ、クラゲバンチで連載されてるんですけど、
はいはい。
クラゲバンチってまあ、1話2話は読めて、
うん。
あとなんか、急に最新の方を読めたりとかっていう感じになるじゃないですか。うんうん、
はいはいはい。
基本的に、まあ、その1話、お化けを退治するっていう感じで進んでいくんですけど、
うん。
マジで最新話読まんといて、欲しいんですけど、
うん、
まあ、そんな感じの作品なんですけど、めちゃめちゃ考察しがいがあるというか、
うん、
そのかやちゃんの家系はどうなっているんだみたいなのが、徐々に明かされていくんですよ。
ああ、
うん、まあ、お母さんが実はちょっと怪異にやられてるみたいなのもあって、
うん、
で、まあ、他の、まあ、先生と一緒に、もう一人、あの、昔、かやちゃんに救われたっていう変なおじさんとかも仲間に後で加わるんですけど、で、その、単行本だと、そのカバー裏に、
うん、
なんか本当にその幼稚園の日記みたいな感じだったり、その、おじさんがかやちゃんを、ちょっとストーキングみたいな感じで、
うん、
あの、見守ってるおじさんなんで、で、その家庭図とかをなんかどっかで手に入れてきて書いてたりとか、それがなんか、手書きっぽくて全部ぐちゃぐちゃって消されてるとか、なんか、これどういうことなみたいなのが意外とちゃんとしっかり突っ込み込まれてる作品で、
なるほど。
はい。ちょっとこう、なんぜ、だからまあ突発的にただ強いだけの子じゃなくて、
うん、
実はちょっとそういう家系なのかなみたいなとかも徐々に明かされていく作品で、すっごい面白いんですよ、これは。
うんうん、
ゆり太郎という人が書いてます
。はい。漫画家さんがね。
はい。先生が。
はい。
でもね、このゆり太郎先生って、その一巻の、うん、あの、作者コメントでもあったんですけど、一巻の前は、ほんまに幼稚園で働いてた人らしくて。
先生だった
んですか？先生だったんですって。だから結構、その、授業の様子とか多分リアルなんだと思うんですよね。
あ、
先生感動しないです
か？男性かな？どっちかわかんないか。
あ、でも一応、ピクシブのゆり太郎先生のページは、ホラー、コメディ、BL などの漫画を描く漫画家ですって書いてるから、女性っぽい気はしますね。
あ、
まあ、男性の可能性も、ね、全然ありますけど。
うん、
でも、なんかね、経験上そういう、保育園とかで、幼稚園とかで、
はい、
なんか、ね、子供の不思議な、
うん。
言動みたいな人さ、
ね、
うん。
はい。
なんかそういうのを感じさせるような。
うん。
のとかも体験してそうだよね。
結構本当に普通に、かやちゃんとか周りの子供たち本当可愛いんですけど、
うんうん、
急にめっちゃ怖いやつ出てきたりとかするので。
うん、まあ、さっき1話ダダダッと見たら怖かった。
はいはい、怖かったでしょ
怖かった。
結構怖いんですけど。
うん。
でも本当になんかね、見やすくて、これは、おすすめですね。アニメ化するんだって。今ね、6巻がもうすぐ出るだか出ただかで、うん、6巻にアニメ化決定みたいなのが入ってあった
みたいな。6巻が出たみたいな。11月9日現在で期間6巻。
もう出たんですね。
うん、
なるほど。
今月出てた。うん。
はいはい。すごくね、おすすめの絵も綺麗で。
ね、ちょっと興味あるな。
はい、結構可愛いんで。可愛いし、ちゃんと怖いし。で、なんか、うん、結構好きなのが、その、お化けは、あの、モデルとかなく、本当にやばい怪異として、やってる感じなんですよね。
うんうんうんうん、
なんかの妖怪がモチーフとかいう感じでも
なんか現代の怪異みたいな、
うん。そうですね。そんな感じで描かれてたり。で、なんかほんま、しれっと都市伝説っぽいことやったりとかもあるんで。
うんうんうん、
はい、なんとなくその電車の中で怪異に巻き込まれたとかも、一コマだけ普通にキサラギ駅って書いてあるだけとか。
ああ、
はいはいはい。
はい。言及はせえへんけどみたいな感じの出し方もいい感じなんで。かやちゃんは怖くない。はい、
はい。了解しました。
ああ、じゃあ、どうしよっかな。なんか、僕もじゃあ、クラリバンチから。
おう。
行くかな。これもまあ、人気の漫画ではあるんですけど。
はい。
訳あり心霊マンション。
ああ、気になったな。
結構まあ、有名な、漫画なんですけど。
うん。
まあ、公式の、まあ、あらすじ。だと、はい、東雲香織は、
うん、
一年発起して、中古マンションを一棟買
い。一棟買い。
一棟買い、うん。夢の不労所得生活がスタートと。
うん。
と思いきや、うん、マンションでは心霊現象が多発して、入居者はゼロにと。
かまされたな。
それならいっそ、霊を住まわせちゃえばよくね、というのが。
ポジティブ。
この漫画の、まあ全部これなんですけど、
うん。
要はそのずっとバイトをしてて、もうお金をために貯めて、うん、もうおそらく子供時代苦労して生活をしていた、まあちょっとヤンキー少女っぽい、
うん、
この、東雲香織っていう女の子が、まあその心霊現象、起こってもう入居者がもうどんどん出ていくと。
うん、
うん。
不労所得だって言ってたのに、何にも収入がないと。
うん。
じゃあ、その霊たちを住まわせて、
うん。
家賃を取ろうっていうのが、この漫画です。う
ん、家賃を。
はい。
そういう感じだった。いや、これめちゃめちゃ、だから僕、かやちゃんとか買ってるから、めちゃめちゃおすすめで出てくるんですよね。
はい。
これも買え、みたいな。
まあ。まあそうですね。まあそのマンションで起こったこととかでもないんですけど、例えば近くにその神社みたいなところがあって、子供たちがだるまさんが転んだをしていると。
うん。
で、だるまさんを転んだをしていって、まあ遊んでるんだけど、いつの間にか一人多くなっている。
うん。
で、気味悪いから帰ろうとするんだけど、そこからなんか出られない。みたいなところに、その大家さんが登場して、
うん。うん、
お化けだ捕まえたーっつって
入居者を、
で、その大家さんがお化け何にも怖くないんですよ。お化けが本当に怖くないから、その、うん、その除霊じゃないですけど、お化けたちを捕まえることによって、うんうん、その心霊現象とかを解決して、
そっか、うん、その町の脅威は去るわけだよな。
そうです、
うんうん、
で、霊媒師の子とかも後で出てくるんですけど、
うん、
これでやっとその霊を、この凶悪な霊を除霊できるみたいな感じになったら、
うん、
いや、何を除霊させてんだよと。
うん。
あ、そっか。
成仏させてくれるなと。
うん。
うちに住まわせるんだからっていうので、霊を無理やり除霊もさせずに自分のマンションに引っ張って、
うん、
で、その昔、その苦労していろんなバイトしてたツテで、いろんなツテはあるから、
うんうん、
お化けみたいなのを、のバイトも紹介してあげて、
うん、
働かせんだ。
はい。
運び屋じゃん。
例えばその1話で出てきたその怪っていうのがその神切様っていう、
うん、
なんですけど、なんかもういろんなところになんか口が書いてあるような怪なんですね。その普通の顔の口だけなら手とか、うん、服とかにもついててみたいな感じの怪異なんですけど、
うん、
っていうので口がいっぱいあるからっていう理由でコールセンターのバイト紹介したりとか、
めっちゃ対応できるかな。
あとそのまあ、実際にそのマンションでその おかしな現象が起こるっていうので、たまにあるです。なんか見たら死ぬ絵みたいな。
はいはい、
絵画みたいな。
ありますね。
はいはいはい、はい。
たら、なんかの、そういう、絵が、家にあるって言うんだけど、いや、普通に見たらいい絵だよ、みたいな感じで、
うん、
その、霊を、その、無害化させることができて、その、大家さんは。
うん、
対等に喋ることで。
うん、
っていうので、もっとその、絵を描いた、その、幽霊みたいなのは、その、なんか、イラストを描く仕事みたいなので、生計を立ててたりとか。
うん、
で、だんだんだんだん、その、幽霊とか怪異で、その、マンションの、その、部屋が埋まっていくっていう。
うん、
その幽霊にも、まあ多分その成仏できない何らかのその生前のいろんな、
うん、
やっぱりどうしてもそういう、なんかいざこざがあったりするんだけど、その大家さんと喋ることでなんか救われていったりとか。
うん。
それもなんかすごくそのコメディータッチで描かれてるけど、ちょっとその怪異はちゃんと怖かったりとか。で、その過去の話だとやっぱちょっと泣けるような、ちょっと感動するようなお話もあったりとかして、それを全部、大家さんの、そんなこと気にしなくていいじゃんみたいな感じので救われる、うんうん、幽霊を救わせるっていう、
うんうんうん、
というお話ですね。これがね、その第1話で出たその神切様っていうのがいるんですけど、
はい、
まあまあ、基本的に割と1話完結が多いんですけど、トラブルが起きて解決、トラブルが起きて解決みたいな、まあ1話なら、まあ、2、3話ぐらいなんですけど、
うん
うん、
たまにその、緩和旧大じゃないけど、なんかみんなでバーベキューする会とか、
はいはい、
ほのぼの会とかがあったり、で、なんか10人全員集合してみたいな会があるんですけど、
うん、
だんだんね、その神切様が特にね、
うん、
なんかビジュアルが良くなってきてて、
うん、なんかめっちゃ可愛いのが出てくる。
あのね、4巻の主人、うん、表紙になってるんですけど、
4巻表紙
めちゃめちゃ、かっこよくて可愛いショタッコになってるんですよね。
うん。
1話ざっと見たら、意外とそこそこ不気味な感じはしますね。ね。
そうそうそう。なんか目もすごく歪んでとか、
うん。
感じなんですけど。
そうそうそう。何この、今日も一日お疲れ様クッションって何これ、超可愛いんだけど。
神切様が抱きしめてくれる、うん、後ろから。クッションです。
4巻表紙、俺、さっきからずっと見てたんだけど、うん、同じ人だと思わなかった。
そうでしょ。
見てたわ、4巻。わざわざ検索しなくても、ずっと見てたわ、う
ん、
さっきから。
出てたんですよ。
なんか、めちゃめちゃいいキャラクターに昇格してたりとかしてて。
ほんとだ、なんか今、多分これ、ピクシブコミックにも掲載されてんのかな、これ。
多分そうですね。
うん、見たら、37話の神切様、めちゃくちゃサムネ可愛いんだけど、これ。
めちゃめちゃ可愛い回あります。
多分神切様だと思うんですけど、これ。
本当だ、可愛い。
はぁ、あ。なるほどね。
そういうね、ビジュアルの可愛さも。
うん。
移り変わりが。
ある。はい。ある漫画なので。で、面白さももう。
面白そう
な。お墨付きなので。
うん。うん、
と見てもらいたいなと。はい。寝袋先生でございます。はい。
はい、了解しました。訳あり心霊マンション、寝袋先生ということで。とりあえずは、今週はこの3つですかね。
そうですね。
はい。
ちょっと、ね。この時期にやっぱホラーを2つ紹介するという我々のね。
うん。
うん。うん、
この時期に。
はい。
季節感のない。そう、了解しました。まあ、こんな感じで、またいろいろちょこちょこ紹介していくので、はい、まあ、我々が紹介した漫画を読んで感想などくれたらまた嬉しいです。はい、以上、20歳的おすすめ漫画紹介のコーナーでした。はい、じゃあエンディングでーす。
はーい。
はい。ではですね、今週はちょっとメールフォームなんですけれども、
はい、
まず一つこれ、いつも二次祭を楽しく聞かせていただいています。私は青の箱第1話をニコニコ動画で見ていたのですが、ひなちゃんが初登場した際、負けそうというコメントと、この子でいいじゃんというコメントが、同時かつ大量に流れていたのが印象的でした。
う
まあ、ひなちゃんはね。
そうね。
なるほどな。
買ってほしいな。たまにはこういうキャラが。
わかんないですよ。じゃあ、知んないですよ。そういうのが。
うん。
うん。
さあ、じゃあ次行ってみましょう。こちらですね。まあ、ちょっと近々やろうと思ってる、生配信でいただいた質問ですね。はい、近々やろうと思ってるんですけれども、その人、うち一つからちょっと抜粋しまして、先に、紹介させていただきます。
はい。
こんにちは。二次祭楽しく聞いております。
ありがとうございます。
はい。
が、とびとびで聞いていまして、かっこごめんなさい。普通歌などを送るとき、この話これまでの二次祭ですでに出終わった話題だったらどうしようと気にしてしまい、送れないことが多いですと。終わった話題や前とかぶった話題は読まれずスルーされるだけだろうと思ってはいるのですが、下読み段階でスタッフさんや芸人さんたちに、この話前にしたじゃん、こいつ聞いてねえなと思われないか気にしています。
ああ、なるほど。
なるほど、ね。
二次祭のみならず他のラジオや雑誌など投稿に対して軒並みそういう感じです、うん。皆さんはどう思われますでしょうか？心構えやアドバイスなどがもしあれば教えていただきたいですということですけれども。
いや、めっちゃわかるな、でも。
わかるな、気持ちは。
わかる。なんか、飲み会とかで途中に入ってって、こっち喋る話題もうしてたらなと思って、やっぱり最初全然喋んないんですもん、僕。
様子見んだ。
様子見ます、様子見ます。
なるほど。あ、ただこれ、うちの番組で言ったら、俺らも忘れてる時あるからね。
めちゃめちゃあります。
ねえ。こんだけやってると。
そうですね。
うちらに関しては気にしなくていいんじゃないかなとは、思うんですけどね。
でもまあ他のやつに関してもそうだっていうことだから、どうなんじ、うん、でもね、
気持ちはわかるもんな。
わかる、めっちゃわかる、
うん。
僕の一人でやってるやつにも、
うん、
まあ来るんですよ。前に喋ったよっていうやつが。
はいはいはい。
ああ、はいはいはい。
その時に、やっぱりね、単純にそのメールの文の口調ですね、うん、なんか。
うん。
なんか、態度悪い口調で、なんか前にも出された話題出されたら、
うん。
なんだこいつってなるけど、
うんうんうん、
普通に丁寧な文面で前に出た話題したら、これ前にも喋ったんですけど、みたいな感じの、
うん。
これも含めて喋ったりするんで、
うんうんうん。
ちゃんと礼儀正しくしときゃ大丈夫です。
だこの人は大丈夫だと思うよ。まあ、今日の文面、今日の文面、
全然、
うん、
全然これは問題ないですよね。
飛び飛びでかっこごめんなさいを入れとけば、
うん、
他のスタッフさんも、他のラジオのスタッフさんも、この人ならいいじゃないか、もう一回話そう、みたいになるかもしれない。うんうん、
あと、心配しなくていいのうち、スタッフさんいないですからね。
はい。
ああ、そうですね。
下読み段階も何もスタッフさんがいないので。
はい、はい、全部三平さんが一回、通ってるので。
はい。はい、
三平さん、三平さん全部忘れてるんで大丈夫です。
うん、検閲ゆるゆるなんで。
はい。B パートこれやるって言って、松崎が前もやったのになと泳がした時本気で怒ってましたからね。
怒った、あれは怒った。あれはだから松崎の態度が悪かった。
半笑いでね。
ニヤニヤ、ニヤニヤしてたから、俺はちょっと、あ、もう、この子嫌だと思った。
半笑いで言いました。
もう読んであげないと思ったから。そうです
ね。でもね、多分、この、こういう人って多分、同じ話題が出て、うん、同じことを喋って、他のリスナーにもちょっと迷惑かかるんじゃないかな。
そういう気持ちなんで
しょ
うね。
思ってそうな気もするんですよね。
うん。
気持ちわかるなぁ。
うん。わかるわかる。
結構でも俺らでも普通に飲んでて喋るときって、一回喋った話も何度もしてるしね。
そうですね。
で、もう、あ、これも前喋ったかもしんないけどって枕言葉つけるけど、それ含めて前も喋ってるからね、絶対。もうこれはね、50歳芸人の飲み会になるともう基本、もっと過度になりますから。
うん。
うん。うちの番組に関してはあまりそこは全然気にしなくても、まあ、こっちで ね、あまり近い時に読んでたら、こっちも、取り扱わないみたいのあるから、
うん。
うん。こ、 だから俺が覚えてるかどうかが基準じゃないですか。
まあまあ。
うちは。うん。
まああとまあ、好きなキャラは年々増えていってますから、また広がり方は違うかもしれないしな。
うん、同じカテゴリーの話になってもね。
うん。
例えば、すんごい昔やったメガネキャラなら誰みたいな。
はい。
今やったら絶対、まるっきり変わってるしね。
うん。そういうのはありますから。このラジオに関しては割と、ざっくりなんでいいと思いますね。
はい、気にせず、はい、うん。送ってきていただければと思います。
はい。
はい。ということで、今回は質問があったんで、こんな感じですね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。では、告知等ですね。冒頭でも言いましたが、出張ライブはご依頼案内ページよりお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。
お願いします。
そして、ニコニコチャンネル二次祭アニメ実況、現在劇場版を実況している関係で配信月1回ですが、月額550円。そして生配信の過去アーカイブもすべて見られますので、皆さんぜひぜひご登録よろしくお願いします。
お願いします。
します。
そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メル二次配信中です。各週金曜20時更新となっておりますんで、こちらの方も、ご視聴、チャンネル登録、コメント、リクエスト、もろもろ、よろしくお願いいたします。
お願いします。
このラジオでは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など、何でもつぶやいてください。投稿には、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パーティーでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大使の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大使@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは、二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい、ノート投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、皆さんぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
そんな感じで第466回二次祭ヘルツ、お相手は、三平三平と、
ドイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭ヘルツ
でした。した
はい。オッケーです。
出張ライブに連絡したんや。
来ましたね。うん。で、ちゃんと今回の、はい、ごめんなさい、ちょっと今回はキャンセルしますの文面も、ちゃんと書いてくれてたので
。ありがたい、
うん。いたずらではなかったですね。
疑ってました。
疑ってました。
まあね、そうですよね。
うん。
俺もどうせいたずらでしょうって思ってました。
っていうかね、いたずらすら少なかったからね。なかったから、ね。もういたずらでもいいやと思って。いたずらでもありがたいと思って。
今後いたずらダメですからね。
もうダメですよ。
もうそれはそうです。もう。っていうか、今回いたずらじゃないですけど。今回いたずらじゃないですけど。もういたずらはね。
はい。はい、
でもぜひぜひ、問い合わせあるだけでもね、こちらとしてはありがたいので、は
い、ちょっとね、兆しが見えてきて嬉しい。
うん、
いつか行けんじゃないかって気持ちになってきて、
ね、来年はぜひぜひ行きたいですね。
はい。